さあ始まりました、純也の話したいことがあるんJ。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代を純也はどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。非常に暑いですね。もう酷暑と呼ばれるほど、人間の体温以上の、気温になっているという、37度8度なんか40度いってる地区もあるみたいなところで、いやもう私はかねてからお伝えしておりますが、夏が苦手でして、夏というか暑いのが苦手でして、本当に あと日差しですね。もう私はですね、日傘男子なので、日傘なしでは外は歩けません。あとはもうこの中暑い中もうなんか外出かけようっていう気もですね、なかなか失せてくる、そんな毎日ですよね。本当梅雨も明けましてですね、いよいよ夏本番というところなんですけども、まあ皆さん夏休みとかもね、いろいろ出かけたいなというところはいろいろあるんじゃないかなと思いますが、本当に暑さ対策だけは本当に気をつけてください。もう私もこまめに水分補給とかね、この前買ったハンディファンとかね、使いながらもう暑さ対策をしているというところでございますが、皆さんもくれぐれも熱中症には気をつけてお過ごしくださいというところで、本日もですね、ラジオ配信をですねしていきたいなというふうに思っておりますが、今日はですねちょっと料理を作りながらという感じではなくて、もう食べてしまったんですね。はい、ちょっと時間の都合もあってですね、今日は夏にぴったりだった、しそ餃子です。しそ餃子、大葉餃子というんですかね。いつもニラとかをね、入れたりするんですけども、餃子のそのニラの代わりにですね大葉を何枚か入れて作る、しそ餃子です。しかもですね、通常私は結構白菜で作る餃子が好きなんですけども、ニラの場合ですね、割と白菜の方が、ジューシーかなと、肉汁も出てそのニラの香りとかも相まってですね非常に美味しいかなというふうに個人的には思ってるんですけども、しそを使う場合、大葉を使う場合はさっぱりいただきたいというところもあるので、どちらかというと私はキャベツの方が美味しいのかなと、感じております。ちょっとここもですねまだレシピ開発中というところではあるんですけども、この作った大葉のしそ餃子非常に美味しかったです。これもですね、夏にはやっぱりさっぱりといただきたい、少しでさっといただけるかなというふうに思いますので、この辺もですね夏はどんどんちょっとですね登場回数多くなるんじゃないかなと思っております。レシピ開発もちょっと引き続きやっていきたいなと思っておりますので、固まりしたまた皆さんにですねいろいろ共有できればなというふうに思っております。ですので今日はシンプルに特に何か作りながらというわけではなく、机に向かってラジオを配信していこうかなと思っております。で、本日お話ししたいテーマなんですけども、本日はなんとですね、先週7月の13、14日にありましたスキマフェスという夏フェスに行ってきましたので、その感想をお伝えしたいなと思っております。いやちょうどですね7月の13、14、土曜日と日曜日ですね、3連休の、最初の2日間にスキマフェスと聞いて、皆さんね、聞きなじみのないフェスだと思います。いわゆるロッキンとかね、フジロックとか、そういうフェスをもう何年も何十年もやられてるフェスではありません。このフェスはですねスキマスイッチというアーティスト、皆さんご存知ですかね。全力少年とか僕ノートとか、これはすごく有名なね、 曲いくつかあるかと思います。このスキマスイッチが地元がな、愛知県でして、その愛知県で、行われたフェスが、ちょうどそうですね、20周年を記念して行われるフェスだったんですね。まあ、スキマスイッチ自体は22周年とか、もうあれだったんですけども、コロナ禍を経て、まあ、20周年の記念というところで、地元愛知に帰って、フェスをやりたいというところで、割と大掛かりなんですね。中部国際空港の近くの敷地なので、結構大きい敷地で野外の、フェスになるんですけども、スキマスイッチ主催でですね、さまざまなアーティストさんを呼んで2日間にわたるフェスが行われました。で、私というか30代アラサーはもうなんか、スキマスイッチに関してはですね、もう青春を共に歩んできたアーティストの一人なんですね。まあ、特に私はもう本当にすごく聴いてました。最初に自分自身で自分のお金、まあお年玉とかですけどね、で買ったアルバムがスキマスイッチだったと思います。本当に最初に私の自分で、CD ショップに行ってアルバムを買ったのがスキマスイッチの、まあ、夕風ブレンドっていうアルバムだったと思うんですけども、まあ、このアルバムを買ったというぐらいですね、私の青春にはですね、このスキマスイッチがずっといるというか、まあ、ただ、本当に中学生、高校生で大学生ぐらいまでがピークだったかな。ちょっと社会人入ってからはあんまり、最近のですね、スキマスイッチってのはあんまりこうご無沙汰していた部分もあるんですけども、まあとはいえ私のなんかこう血肉になっているアーティストの一人ではありますので、まあこのスキマスイッチがですね、大掛かりにフェスをやられるというところなので、ぜひ行きたいと。まあこれも本当にたまたま何かの拍子に、まあ私の奥さんが見て、このスキマスイッチがフェスやるよっていうのを見つけてくれてですね、ああもうこれは応募しようと。多分もうなんかファンクラブとかの、あと一般のなんかすごく早い応募とかはもう終わっちゃって、多分最後の応募だったと思うんですよね。通し券、2日間通し券もうぜひ買おうというふうに思って応募したら、なんと当たりまして。2日間当たりましてですね、ちょっとこの後また話しますけども、これもデイ1だけ、デイ2だけとかっていう券も買えるんですけども、もう無理です。これはデイ2投資券じゃないと、ちょっと私はどっちを選べって言われてもちょっと無理だったフェスでしてですね、もうせっかく行くなら投資券で買いたいと思って、投資で買った、スキマフェスの抽選がですね、当たりまして、ちょうど7月の13、14日に愛知県、まあ名古屋から、まあ、ちょっと離れて常滑市というところになるんですけども、まあ拠点は名古屋ですね。まあそこに向かってフェスに行けたというところの話でございます。いや、本当今でも余韻に浸ってると言いますか、ちょうど1週間ぐらい経ってるんですけども、もうそれでも余韻に浸ってるというところでございましてですね、ちょっともう聞いてくださいというところなんですけども、もう本当このデイ1、デイ2、2日間でスキマスイッチが関わりのあるですね、いろんなアーティストさんにお声掛けをして、承諾された方が、出演していくという形なんですけども、もうぜひ皆さん、Google とかでも検索してください。もうどんなアーティストが面々を連ねていったのかというところですね、見ていってほしいんですけども、ちょっとまず Day1 です。Day1、もうアーティストまずどんどん行ってきますね。ユーズ、スーパービーバー、ジュジュ、マキシム・ザ・ホルモン、コブクロ、小田和正、スキマスイッチ、 このラインナップですよ。このラインナップがまずで今。デイ2。緑黄色社会、東京スカパラダイスオーケストラ、スミカ、生き物係、奥田民生、スピッツ、スキマスイッチ。どうですか？どうですか？選べません。選べませんよね。このデイ1、デイ2、どっちがいいなんて。おかしくないですか、メンツが。いや、出演されてたアーティストの皆さんもですね、メンツやばいみたいなことをですね、節々におっしゃってたんですけど、いや、もう、メンツやばいですよ。ねえ。というところで、ちょっと今回は、デイ1のお話をしたいと思います。次回、ちょっとデイ2に関しての感想もですね、お伝えしたいと思いますが、まずデイ1。先ほどお伝えしますが、ユズ、スーパービーバー、ジュジュ、マキシム・ザ・ホルモン、小袋、小田和正、スキマスイッチですよ。皆さん、ちょうどですね、12時頃からですね、オープニングが始まりまして、最後は、8時ぐらいまで、そうですね、8時間ぐらいの、野外で行われるフェスでございました。で、まあ、本当もう酷暑だったらやだなと思ったんですけども、雲がかかったりとかですね、雨はデイ1は降らなかったので、本当雲がかかってちょっと日差しが直射日光とかもかからず、結構過ごしやすい野外フェスだったっていうところも、本当気温も相まって非常に良かったです。オープニングゆずです。もう僕初めてですね、というかもうどれも初めてなんですけど、今回面々連ねてるアーティストの方々のですね、生歌を聞くのは本当に初めてなんですけども、まずゆずです。いやー、爽やかですね。爽やかでした。何年やってんの、26周年とか言ってたら、なんか結構ベテランですよね。それはそうだと思いますけども、なんか最初ラジオ体操から始まるんですね。私知らなかったんですけども、ゆずのライブっていうのは必ずラジオ体操から始まるみたいなんですが、まあ、それをラジオ体操ちゃんちゃんちゃんってこう演奏して、でもやっぱジュズとユズジュズとか言っちゃいました、ね、ちょっとジュジュとかぶっちゃいましたけども、もうゆずと言ったらね、ゆずと言ったらね、夏色ですよね。もうまあこういうフェスってやっぱりね、有名なみんなが知っているようなね、盛り上がれる曲だと思うんですけど、もう私も、ああ夏色着たいな、夏色聞きたいなって言ったら、やっぱりやってくれました、夏色。もうみんなでね、みんなで大合唱、うわー楽しい、爆盛り上がりですよ、いきなりね。あ、まあでもね、客層はどうだろう、いや私はあんまり野外フェス、いやあんまりというか一回も行ったことないんですけど、初めてなんですけどね、昔カウントダウンジャパンっていう年越しにやる、ね、室内のフェスは一回行ったことあるんですけども、こういう野外フェスっていうの初めてなんですが、客層幅広かったですね。若い方もいらっしゃれば、もちろんね、20代とかね、大学生っぽいなっていう人もいらっしゃれば、上は本当60近い方もいらっしゃってね、本当に客層広いな、まあ、このラインナップ見るとね、本当客層広いっていうのは分かると思うんですけども、いやーゆず爽やかに盛り上げてくださいました。一発目からですね。で、なんかトークのところでですね、あ、トークですね、お二人のトークが入った時に、あんまりスキマスイッチとの関わりはそこまでないらしいですよ。はい。なんか知らなかった。まあ結構同年代のね、二人組の男性のグループというか、ユニットとしてはやっぱユズとかね、スキマスイッチ。この後出てくる小袋なんかもやっぱそうだと思うんですけども、スキマスイッチとユズはそこまで関わりがないらしいんですけど、音楽業界的にはやっぱこう、いろいろ言われる仲らしくてですね、それがこう一度返すっていうのも結構珍しいという話でございました。でそんな感じでね、ユーズ楽しかったですね。タンバリンとかね、どうやらグッズで売ってるみたいなんですけども、 タンバリンとか、もうとにかく、いやもう、まだ大学生みたいな感じの爽やかなんですよ、ゆずって。いやでももういい年してるおじさんって言ったらお兄さんだと思うんですけどね いつまでも爽やかで、あれはオープニングにはふさわしい夏フェスの始まりでございました。はい。で、その後初めてですね、スーパービーバー出てきました。いや渋谷さん、いろいろテレビとかではね拝見していました。それこそ関ジャムっていう、関ジャニ∞、今はちょっと名前変わったと思うんですけども、関ジャニ∞がやっていた音楽番組ですね。結構音楽を深掘っていくアーティストさんが独自目線でいろいろ見ていく、あれ僕はあの番組すごい好きなんですけど、そこで結構渋谷さんの人柄とかね出ていたのですごく好きなんですけども、もうなんか登場してきた時の圧倒的なカリスマオーラ感がすごい、もうすごかったです。ゆずの爽やかとは相対してですね、カリスマ降臨、カリスマですよ。長髪の髪をですね、この夏っていうにもかかわらずね、なびかせながらですね、本当もう ちょっとこんなこと言うとあれ失礼かもしれないけども、ライオンみたいな感じでも出てきて、もう圧倒的、もうゆったりゆったり歩いてきて、こうやって歩いてきて、カリスマの登場ですよ。で、まあ本当人柄がすごく素敵なんですよね。見た目はちょっとこうね、奇抜なイメージだと思うんですけども、私は結構渋谷さんの人柄、人格者という感じのね、人柄、リスペクト、尊敬で、そういう人たちに対しては全力で接して、で何かいいところがある人に対してはそこをいいというふうに言いますし、ダメだっていうところに対してはダメだというふうに言いますし、であとはこんな社会でも何か前向きに生きていこうみたいなメッセージとかもね、結構歌詞には込められてたりもするので、なんかそういう歌詞のメッセージ性とかも込み込みで、渋谷さんの人柄って僕すごく好きで、その方の生歌が聴けるっていうところでまた感動ですね。スキマスイッチのお二人ともなんか親交があるみたいでして、大橋さん、僕らの方とも一緒になんかダーツしに行ったりとか なんかいろいろ遊んでるらしいんですよ。なんかそういうほっこりエピソードとかも聞けてね、ファンとしてはすごい嬉しかったです。で、スーパービーバーの2人もですね、スキマスイッチの歌をカバーしてくださったりとか、もう充実してましたね。渋谷さんのハイビブラート、すっげえハイ、あーっていう、ちょっと真似できないんですけども、あーって声を震わせるビブラートが聞きたいと聞けました。あれいいですよね、かっこよかった。野外に響き渡る高音のハイビブラート、わーっていうのがバーって広がっていって、圧倒的カリスマはさっと去っていきました。これがスーパービーバーでしたね。感動でございます。で、その後ね、ジュジュですよ、ジュジュ。いやー、初めて、いや、まあ全員初めてですけども、私はジュジュは、この後出てきますか、小田さんの「クリスマスの約束」っていう、ちょっと前までやっていた、毎年恒例でやっていた、クリスマス頃にやられる、小田さん主催のですね、さまざまなアーティストを呼んで、一度に会してライブをするというところなんですけども、そこにジュジュはいまして、私はそれで知ったかなというふうなイメージです。で、それでよく聞く、本当歌がすごいうまいお姉さんっていうイメージで、この前「マツコの知らない世界」とかでテレビ番組にも出てって、本当にジャズが好きだったりとかね、音楽がすごく好きな、歌が上手なお姉さん、そんなイメージだったんですけども、黄色の衣装にね、身を委ねながら出てきまして、これももう圧倒的なオーラで、ジュジュさん、スキマフェスですね、だからこういう夏フェスとか、まあ、フェスに出るのはもう今回は最後にしようみたいな、そんな発言もされてまして、 で、ジュジュさん、やっぱこういうのはちょっと得意でないみたいなほど本人もおっしゃってたんですけども、いやいやいや、もう大盛り上がりでしたよ。曲もですね、アップテンポでいい曲もありながら、で、トークもすごく面白い。あ、みんな楽しんでる？みたいな。ああ、その声だったらなんか楽しんでるわね、みたいな。本当、すごく、スナックにいるお姉さんみたいな感じのね、テンションで話してくれて、ライブ会場大盛り上がりでした。で、1曲ね、アップテンポな曲も挟みながら、スキマスイッチとのコラボもありまして、スキマスイッチの愛を演奏してくれたんですけども、しっとりですね、バラードも歌い上げてですね、ちょうどまあ曇ってはいたんですけども、少しこう風が通るような涼しい会場になってきまして、その時に聴くバラード、いや、しみますね。で、ジュジュさんもちろん、有名な曲も持ってますし、スキマスイッチのね、大橋さんともね、コラボされていまして、一緒に歌われていたというところで、いやー、あれも染み渡りました。歌が上手、本当に野外で聴くジュジュさんの歌声、しみます。で、なんかその野外の会場もですね、結構音響、どうやら野外フェスって大体その音量設定みたいなのがこう制限があるみたいなんですけども、でもそのスキマフェスでやられた会場っていうのが結構音量設定が緩いというか、こう割と大きな音でも発信していいよというふうに許可が出てる場所だったらしくて、それも相まってですね、みんな静かなところにこうジュジュさんと大橋さんの歌がファーって広がっていく。空港なんで、もう周り、本当に抜けてるんですよ。ていう感じも、演出はすごく素敵でした。いや、ジュジュさん、もう、本人がね、あまりフェスは得意でないというふうにおっしゃってたんですけども、そんなことないというふうに感じさせるようなトーク、ジュジュトークです。もう上からガンガンいっていく感じの。ジュジュトークも聞きない、もう一回聞きたいなというふうに思っていますが、一応なんかスキマスイッチのお二人に誘われたら、ハセさんじますというふうにおっしゃった、ハセさんじますっていうふうにおっしゃるところもいいですよね。ジュジュさんっぽいなというふうに思いました。で、ハセさんじますっておっしゃったんで、ぜひまたなんかね、参加してもらいたいなっていうふうに思うアーティストの方でございました。で、そこからです。もう打って変わって、マキシムザホルモンですよ、もうね。いやー、僕、一回聞いたことあったかな？いやー、あんまり記憶になかったかもしれないですけども、あ、でも、カウントダウンジャパンで一回聞いたことあったかもしれないですね。二回目かもしれないですけども、マキシムザホルモン登場してきまして、このラインナップからすると、異端ですよね、本当に。バラード系も上手なね、ちょっとどちらかというと J-POP というかね、ポップミュージックが得意な方が、アーティストが結構いらっしゃる中で、もうハードロックもロックですよ、もう 会場のちょっとこう年齢、そう、少し高い方とかもポッカーかなって思ったんですけども、さすがマキシムですね。やっぱこういうフェスをいろいろあって渡り歩いてるというか、やっぱ会場を盛り上げるのが上手だというふうに思うんですけども、本当トークも秀逸で、もうギャグなんですよ、本当にギャグ。なんか突然、なんかあれ、なんかこれ聞いたことあるイントロだな、聞いたことあるイントロだな、いや、でもこのアーティストの、どういうことだろう、波乗りジョニー、サザンの波乗りジョニーのですね、イントロが突然流れてですね、テレテテンテンテンテレテンテレンテンテンみたいな、この突然流れてね、マキシム、そんなの歌ってくれんの？と思ったら、イントロで終わるみたいな。イントロで突然、ちげえよみたいな感じで、みんなね、バンドメンバー揃って終わったりとかね、本当、むちゃくちゃだったんですけども、そういった、フェスをやっぱり渡り歩いてきたならではので、自分たちがいたんだっていうのを自覚しながら、やっぱ周りのお客さんたちをね、盛り上げてくれるっていう、その フェスをの達人であるマキシブはバレでしたね。本当に面白かったですね。もう 今聞いても面白いですね。その後、ツイッターでちょっと話題になってましたけどね、その後出てくる小田さんに、マキシムのロックのポーズを 撮らせて写真に上げていたっていうところもね、もうこれもマキシムしかできないよっていう、アーティスト性でしたけども、そういった話題を作ってくれて、一気にね、中だるみしそうな、真ん中のマキシム、真ん中のですね、ちょうど登場のところを、大きく盛り上げて後半につなげてくれるっていう感じの、マキシムの印象でございました。私はもうすっかり虜です。ぜひまた聞きたいです。もう 別に言ったらもうマキシムコーナー絶対行きたいですね。はい、皆さんもトークすっげえ面白いんで、毛嫌いせずにですね、ぜひ聞いてみてください。聞いてほしいアーティストの一人でございました。はい、で、後半、3組いますが、まず小袋ですね。多分会場に行ったファンの中で、ゆずも割と多かったと思いますが、小袋も多かったんじゃないかな。やっぱりファン層的に行くと、その後出てくる小田さん、小袋、この辺、スキマスイッチは当然ながら多いですけども、やっぱり多かったですね。初めてでした。もう学生の頃は当然のようにカラオケでも歌ってましたしね、コブクロの2人が出てくるとは思いませんでしたが、聞けてよかったです。流星ねえ、星屑の中ですよ。あれをちょっと夕方頃にですね、聞ける。ちょっと夜ではなかったんですけども、素敵ですね、コブクロの2人の歌声。なんかもう学生の頃を思い出しまくりまして、エモかったです、本当に。うわーって、カラオケで歌ってたーって、高校生の時すげえ歌ってたーっていうふうにね、そんな感想です。はい。で、コブクロはスキマスイッチの2人とすごく仲いいみたいでして、はい、黒田さんと大橋さんとかも会場で すごいトークを繰り広げてました。黒田さんがこの後出てくるね、ちょっと小田さんのことを少しいじってて 大橋さん、スキマスイッチの大橋さんがね、僕はちゃんと小田さんに怒られろってことね、すごくツッコミをしていたりとかですね、仲睦まじい感じが伝わってきて、会場もほっこりです。ほっこり、もうマキシムとのギャップがすごいんですけどね、本当緩急がすごかったです。もうとにかく緩急がすっごいライブだったというふうに思いましたが、コブクロと、スキマスイッチの2人で、演奏する場面もありましたので、そこも相まって非常に印象深かったです。とにかく私は流星が聞けたのは結構よ嬉しかったですね。星屑の中ですよ。いやー、散りばめられた。ドラマもね、竹野内豊と上戸彩の、いや、もう、多分30代アラサーの人たちとか、思い出深いんじゃないですか？どうですか？私はあの頃結構ドラマ見てたので、もう、懐かしい。それしか出てこなかったです。はい。ね、コブクロの2人も弾けました。で、いよいよですよ。実はもう、デイワンの中で、私はもう、これが一番楽しみにしていた、小田和正さんの登場です。いやー、ちょっと失礼ながら年齢を調べたんですけども、もう76とか7とか、もう80近い方ですね。いやー、クリスマスの約束、すごく好きだったんですよ、学生の頃。僕も高校生とかぐらいでしたかな。というか、小田さんはですね、 母親とか父親の影響もあって、実は小学生ぐらいから聞いていたっていう背景もあります。車の中でよく流れていた曲の一つでして。 なので小学生とかからね、聞いていた、ちょっと変わった経歴じゃないですね、変わった曲歴があるんですけども。いや、なので小田和正さんとかはもう私は20年ぐらいずっと聴いているアーティストの一人で、特にやっぱ学生時代の思い出がすごく強いアーティストの一人であったんですね。で、クリスマスの約束は本当に多分小田さんのね、体調の部分もあると思うんですけども、最近は毎年出るもんではなくなってしまったんですよ。なので小田さんがこんなこと言うと失礼ですけど、動いて歌ってる姿ね、リアルにとか、直近でっていうのを久しく見ていなかったので、このラインナップを、スキマフェスのラインナップを見た時に、出てくれんの？いや、この夕方にね、ちょっと涼しくなってきたって、ちょっとスキマスイッチの配慮もあるのかなっていうふうに思いますが、小田さんがね、出てくれる姿を一目見たい。もう本当に私は、人生の中で、いつかは聞きたい、生で聞きたいアーティストのうちの一人が小田和正だったので、もうその夢が叶ったのが、もう本当に嬉しいです。で、実際ね、背筋もしっかりしていらっしゃって、ギターも弾きながらですね、歌うんですよ。歌声どうなってるんですか？全く衰えない。もう今私が歌えって言われても、あんなハイトーンの高音の歌声なんか出せませんよ。もう80近いね、アーティストの方が、いや、プロだなぁというふうに感心しながら、全く変わることのない歌声を響き渡らせるんですね、小田さんは。何歌うのかなぁって。いやー、歌ってほしいなと思ってたの、歌ってくれました。キラキラです。ね。イントロがいいんですよ、キラキラの。テレテレテーテーテーテーテレテーテーテーテーって、あのイントロ聞く瞬間にもう、はあ、キラキラきたーって、ゆらゆらゆらってね、綺麗なんですよ。夕方ちょっと日も落ちつつあります。でも夏なのでね、あれですけども、雲が差し掛かって夕方ぐらいに、キラキラとしたハイトーンの声が野外のフェスに響き渡るんですよ。嬉しかったなあ。あともう一つ、スキマスイッチも当然のように登場、スキマスイッチの2人ですってね、スキマスイッチって、これ小田さんのね、小田さんの話し方こんな感じですよね。スキマスイッチ、大橋卓弥、時田慎太郎って、この感じですよね。クリスマスの約束を見ていただいた皆さん、多分わかると思いますけども、小田さんのこの、スキマスイッチっていう、この感じを聞けました、生で。感動ですよ、感動。嬉しいよ。本当に嬉しかった。で、スキマスイッチの2人もね、当然ながら登場してきまして。 小田さんは結構スキマスイッチに感謝してるみたいなことをね、そのライブ会場で伝えていて、いやー、ほんとトップアーティストでも尊敬するって時にはちゃんとお礼言うんだなっていうのも、結構ね、私も人柄とか身に染みて感じる部分はありますね。やっぱりリスペクトすべきところはきちんとリスペクトすると、どんなね、年齢差とか関係ないなっていうのは、そのね、ちょっと生きていく上でのなんか術みたいなところも感じる一コマではありましたけども、当然ながらすみません、そんな、小田さんにも本当に大変感謝してますみたいな、そういう形でありましたけども、本当にスキマスイッチの2人もですね、出てきてくださって、 そこで、歌っていただいたのが、ラブストーリーは突然です。本当に。ラブストーリーは突然に歌ってくれました。嬉しかったなぁ。もちろん小田さんの歌が聞けるっていうのもね、私の人生経験の中でもういつかは聞きたいアーティストの一人だったんで、それも嬉しいんですけども、大橋さんとね、時田さんもコラボしてくれたっていうところもすごく嬉しかったです。はい。何から伝えればいいのかわからないまま時は流れてて、ねえ、いやー、テンション上がりますよね。しかも小田さん、ライブ会場を前にフェスなんで、前にステージがある形式なんですね。なんでこう別に私たちの方まで歩いてくるみたいな感じはなかったんですけども、そのステージが横に長いので、そこをですね、歩いてちゃんと歌っているんですよ。で、大橋さんも当然ながらね、一緒に歌っている感じなんですけども、歩いてこうやって橋まで行って、でもうまた橋まで行って、こうちゃんとみんなにこう手振って、元気だなと思って。もうファンとしてはありがたいんですけどね。ちゃんと自分の足で歩いては、本当に元気で。歩きながら、あの日、あの時、あの場所でって、ちゃんと高い歌だ。君に会えなかったらって。申し訳ない。私が歌う。申し訳ない。小田さんの歌を聴いてほしい。そう思いますが。もう高い声も歩きながらちゃんと歌って、いや、歩きながら歌うって結構大変じゃないですか。肺活量も使うしね、自分の呼吸のタイミングとかもつかみづらいし、やっぱりこうカラオケとかでもね、座るとか、その場で立って歌ったりする方が楽だったりするので、それ考えてプロだなと思いながら、なんか歌にも酔いしれながら、プロとしてのなんかアーティストとしての立ち振る舞いみたいなのにも感心しながらですね、もうなんか心が忙しかったんですけども ママって、ママ聞けました、ね、見知らぬ二人のママですよね。やっぱりこのママがいいんですよ、このママ、これが私は好きでしたね。やっぱだって最近の曲にはない、ちょっと C メロというか、にまてれててててててててて、この今のね、曲ってあんまりこう短くていきなりサビが入ってると、C メロとか全然そういうのなかったりするじゃないですか。でもやっぱ昔の曲ってそういうのがあって、私はこの C メロ、最後のサビ、大サビ前の転調前のC メロ、結構どの曲も好きなんですけども、小田さんの「ラブストーリー突然」の C メロもすごく好きですね。それが聴けたっていうのも良かったですね。いや、とにかく生小田和正、生歌小田和正が人生で聴けるとは思っていなかったので、その感動がすごいっていうのと、多分会場中老若男女問わず酔いしれたと思います。正直多分小田さんの歌知らない20代の方とかも多分いたと思うんですけども、なんか前にいた人たちも、すごい、まあ知ってるか、さすがに知ってるか、なんかこう感動してる姿見れて、私も誰の立場か分かんないですけど、嬉しかったですね。なんか周りの人たちがみんなほっこりするフェス、すごく良かったですね。いや、本当はなんかスキマフェス、本当にファンの方たちの人柄っていうのが、やっぱアーティストさん、この面々たちを好きな分もあってですね、本当に人柄は皆さん良くて、スタッフの会場さんの皆さんもですね、温かくですね、デイワンとかも結構長蛇の列だったんですよ、チケット引き換えするときとかね、結構大変だったんですけど、皆さん、もちろん暑い中待っててね、嫌な方もいらっしゃったと思うんですけども、 すごくこうそんな態度に出ることもなくですね、非常に温かい、そんなフェスだったんですね。まあ、そういう人柄も出てたなというふうに感じました。で、小田さん、その歌で終わりまして、無事それで終了したという感じございます。いやー、聞けてよかった。クリスマスの約束もう一回やってくれないかな、無理かな、もうだと思うんですけどね。なんかこのフェスの裏側でどういう話がされてるのかわからない。デイツーには生き物係もいますからね。まあスキマスイッチと生き物係と小田さん、まあこれがあとね、スタレビのね、根本さんと、まあ、結構こう主要メンバーが、スタレビはいなかったんですけども、まあ揃ってたんで、何かこう話されてるのかなっていうふうに期待しながらですね、わあ、いつかもう一回見たいなと思って願っております。ですが、まあ体にもね、お気をつけて、元気にお過ごしいただきたいなという気持ちもありますので、まあどの立場だよっていう感じですけども、一ファンとしてですね、小田さんの歌が聴けて非常に幸せな空間でございました。そして大トリでございます。スキマスイッチ登場です。もう多分ですね、私中学高校と大学まで、一番カラオケで歌った曲は何かと言われましたら、まず答えるのがスキマスイッチの「ガラナ」なんですけども、「最近体調は悪かないが」ってね、もう PV 踊れるぐらい、なんかこの、女子高生の男子学生がこう出てくるやつ「最近体調は悪かないが」って何回歌ったか。そして何回大橋さんっぽく歌ったか、最近体調はって いや、もうごめんなさい、自己満ですね、完全に自己満ですけども そんな感じでですね、すみません、しれっと始まりましたが、ガラナとか、全力少年、僕ノートも歌ってくれたかな。とにかくもう私の往年のカラオケソングをスキマスイッチが歌ってくれて、うわ大盛り上がり。もうアラサー男子たちはみんな通ってきたんじゃないでしょうか。誰かしらクラスメイトにいたでしょう、スキマスイッチ歌うやつ。それです、それ。カラオケで絶対歌うやついたでしょう。もうそのメンバー、その曲たちをですね、軒並みどんどんどんどん流してくれて、まあ、スキマスイッチもライブは本当に私は初めてで、ね、アルバムこそ最初に買ったものの、生でスキマスイッチを聴くっていうのはもう全然初めてだったんですけども、改めてなんか大橋さん、なんかまた歌うまくなりましたかね。なんかやっぱ歌うめえよな。中学高校の頃はもう当然ながら、あ、うまいなこの人たちって聞いてましたけど、社会人になって30代になってもですね、しみる しみます 本当にしみます。もう、あ、ゴールデンタイムラバーだったかな、ハガレンの歌だったかな。でんでんてんてんてってれんてってってってれんてってってってれんって、このイントロいいよね。これもうめっちゃ歌ってました。宇宙中できてないなーって、ちょっと低いんですけどね、これもめちゃめちゃ聴いてた。とにかくこの往年のカラオケソングとかをですね、歌ってくれたのが、いやー、最後のスキマスイッチも大盛り上がりでしたね。で、直近でね、新しいアルバムを出されていて、で、もう本当にやっぱ、もう失礼ながら最近のアルバムとかは全然、スキマスイッチの歌弾けてなかったんですけども、それも、やっぱスキマスフェスに行くっていうふうに思ってから、YouTube チャンネルとかも見るようになってですね、改めて振り返ってる。もう私も最近聴いてるのはほとんどスキマスイッチなんですけども、最新のアルバムとかもすげえいいですね。その歌曲から何曲か選曲してくれていて、変わらねえな、変わってるよ、でも本当に歌うまくなってるよという感じで染み渡りました。いつになっても大好きなアーティストの一人なんだなというふうに感じさせるとこです。 ちょっと話変わりますけど、その YouTube チャンネル、スキマスイッチのお二人、面白いので、ぜひ皆さん見てください。喋りうまいんですよ。大橋さんと時田さん。あ、なんか、まあ、仲いいんですよ。とにかく仲いいおじさまたちが、なんかわちゃわちゃしてる YouTube って最近流行ってません？多くないですか？なんか、サマーズとかもね。すごくわちゃわちゃしてるし。そんな感じのテンションで。アーティストとは思えない感じのね、親しみやすさもある。そんな人柄も、やっぱ私がスキマスイッチが好きな一つかなっていうふうに思ってます。あんなおじさんになりたいな、あんな大人になりたいなって思う、メンバーの2人ですね。特に大橋さん デイ2もありますけども、やっぱ後輩からも先輩からも慕われる、そんな素敵な大人になりたいなと感じさせるところです。ごめんなさい、ちょっと話がいろいろ脱線しちゃいましたけども、で最後、これはスキマスイッチの会場、まあ、スキマスイッチの2人が普通に言ってるんですけども、ライブの映像撮っていいよって、最後の2曲ぐらい撮っていいよっていうふうにアナウンスしてくるんですよ。ここに来れなかった人たちもいると思うんで、ぜひよかったら撮ってください、こっから撮っていいんで、みたいな。そんなライブある？って思いながら、ありがとうございますってこと。類も漏れずですね、私も。でもちょっと最後、最後の2曲ぐらいで、ポロポロ雨が降ってきたんですけど、でも私も最後の2曲、iPhone を掲げてですね、映像を収めることができました。もうこれ絶対ひっくり返し聞こうって、もうその後何回も何回もこすりましたけども、もう全力少年。やっぱこれはライブで盛り上がるんでしょうね。これはもう最高だったな。ごめんなさい、もうなんか最高しか感想が出てこない感じなの。すげえ幼稚な感想なんですけども、やっぱいいですよね。でもう一個、これが何やったかと言いますと、いやー、あれです。ああ、いいですね。ハイキューの。私もラジオでハイキューのオープニングがいいっていう中で、ハイキューの中で何が好きかっつったら、スキマスイッチのああ、いいえだっていうふうにお話したと思うんですけども、それをライブでやってくれたんですよ。タオルをね、みんなで振ってね、ああ、イエーの時にね、こうやってタオルを投げるんですよ。この手のひらに、ズレデンデレデレレって、かっこいい。一直線に前で決める、逃げる選択肢を捨てろって。うわ、よく嬉しい。俺の大好きな歌、歌詞も好きなんですけどね、やっぱこのスポコンに刺さるというか、もうバレー部だったんで、バレー部の青春時代も重ねつつ、まあ、いや、ちょっとね、私が現役時代じゃなかった、現役時代って、なんかプロアスリートみたいなこと言ってますけども、その高校生の時ですね、ではなかったんですけども、ちょっとリアルタイムではなかったんですけども、今のね、やっぱ社会人で、常にね、仕事と向き合って、自分とも格闘しながら、日々この社会というものに戦っている自分にも重ねるというか、ね。逃げる選択肢は捨てろ、あんやんで、こうタオルみんなで投げるんですよ。で、録画して OK だっていうふうになったら録画してるんですけども、みんなの、ちょっと私、実は会場の少し後ろの方だったんですよ。もう席はもう正直どうでもいいですけども、もう前の方の人たちの、タオルがファッて、宙に舞っていく、一斉に舞っていくシーンも撮れて、あ、これ、後ろならではの特権だなっていうふうに思ってですね、ある意味良かったんですよ。ダウンやん、この手のひらに見て、うわ、かっこいい。あれ、めちゃめちゃ盛り上がりましたね。みんなでタオルぐるぐる回して、いや、よかったな。スキマスイッチの2人の歌も最後聴けて、で、まあ、本当にスキマスイッチの2人もですね、もうこの20周年のご褒美だと、こんなメンバーってこんな大きな会場でできるんだと、もう感無量です、ありがとうございますみたいなことをおっしゃっていて、いや、そんなことないです、もう私たちこそありがとうございますっていうふうにね、本当感謝を伝えたい。 感じでした。それで、無事ですね、デイ1が終わるというところでありがとうございますという感じのフェスでございました。いやーごめんなさい、ちょっと語りすぎちゃいましたけども、内容は薄かったかもしれないですけどもとにかくペラペラな内容なんですけども、アラサー世代に刺さればいいなと思ってますので、本当に面々たちはですね、私の青春を支えてくれたメンバーたちの歌が聴けましたので、で、確か10月か11月かと思いますが、 NHK の NHK プレミアムかなんかで放送されることがもう決定しているみたいなので、ぜひですね、聴けなかった人たちは、会場に来れなかった人たち、 NHK で見れると思いますので、それをチェックされるのがいいかなと思います。皆さんぜひですね、このスキマフェス、いや見逃した方は見ていただければと思います。いや私何か形に残れば、 DVD はでもちょっとな、聞かないかもな、わかんない、なんかまあ配信とかなんかあれば、ちょっと実は私家にテレビがないもんで、ちょっと NHK を見る術がないんですけども何かあればね、ぜひ撮りたいこのデイワンのメンバーたちでございます。いやそしてこの後デイ2もあるんですけども、デイ2もすごかったのでお楽しみください。その感想もですね、デイ2もまたお話ししたいなと思っております。いやありがとうございます。夏フェス、野外フェスというのは初めてだったんですけども、これ以上ないメンツだったんじゃないかなと、正直ごめんなさい。もうね、焼肉で行くと、このもういきなり A5 ランク食っちゃったから、もうなんかペラペラ、肉みたいなのも食えないよみたいな、ちょっと舌超えちゃうメンバーたちだったんですけども、まあ、そんなこと言ってたのは、私はもうタレびっちゃびちゃの焼肉大好きなんですけどまあまあそれはちょっと置いといて、というぐらい贅沢な時間をですね過ごさせていただいたというところでした。で先ほどもお話しましたが、フェスのファンの方々、参加された方々も温かい方々として、誰一人なんかこう走行されている方もいらっしゃらなかったですし、会場も非常に綺麗でしたね、いろいろフードが並んでるんですけども、みんな綺麗に並んでですね、ゴミ一つない、そんな会場だったと思います。フェスを盛り上げて、いろいろ準備してくださったですね、裏方の方もですね、みんな温かくですね、会場整備してくださったりとか、道案内してくださったりとか、本当に支えられてる。でもこれもね、ひとえにスキマスイッチのお二人の人柄なんだろうなっていうふうに改めて感じる部分でして、そのうちの私も一人だった、その人柄に誘われて、参加したフェスでした。でそんなですね、人柄にね本当に感謝しながら味わわせてもらったフェスのフェスだったというふうに思ってます。私もいつかあんな大人になりたいなと感じさせるですね、フェスだと思っております。はい、というところでデイ1以上となりますので、次回デイ2編でまたお会いしていければと思っております。皆さん本当に暑いので水分補給、休息ね、もう無理せずです、もう無理せず、休みながらでいいんです、休みながらでいいんです。このラジオ聞きながらほっと一息なのかわからないですが、一息ついていただければと思っております。共感できる方いらっしゃったら、ぜひコメントもよしいただければと思っておりますので、体にはですねお気をつけてお過ごしいただければと思っております。ではまた次回いつかお会いしましょう。バイバイ。